ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。ワイクさん、今回も3本充実の内容のコメントありがとうございます。非常にね、読み応えがある内容でございまして、いろんなプチ情報なども含まれておりまして、楽しく読まさせていただきました。他の方からもね、コメントビシバシ受け付けておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第16章。デマリアの子ペカの第17年に、ユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。この時、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきて、アハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。その頃、アラム王レツィンはエラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところが、エドム人がエラテに来て、そこに住み着いた。今日もそのままである。アハズは使者たちをアッシリア王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリア王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺した。アハズ王がアッシリア王ティグラテピレセルに会うためダマスコに行った時、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て、王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物等を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。死の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。それからアハズ王は祭司ウリアに命じていった。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、 その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。と、第16章はここまででございます。今回の一章ね、またまた難しいですね。なんか列王記って難しいなっていう気が非常に非常にします。そしてなんか読んでても読みづらい。人がどんどんどんどん変わっていくし、その人に対して思い入れを持つ前に代替わり、王の様替わり、っていうのが起きてね、なかなか解釈するのも難しいわけですけれども、こうやってね、一個ずつ一個ずつ読んでって、それが後々につながっていったり、その時分からなくても後々分かってきたりとかね、ということもあるのでね、どうぞどうぞ皆様も聖書一章ずつ地道に地道に読んでね、今分からなくても後々分かってくる時こととか、数年後に分かることとかもやっぱあると思いますので、一生ね、聖書と向き合って、そこから得られるね、たくさんの愛を一緒に分かち合っていけたらなと思いますので、これからもどうぞどうぞこの聖書朗読お付き合いくださいませ。ということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。